今日恵みをいただく御言葉は黙示録の5章1節から5節です。黙示録5章1節から5節、まず1節をお読みいたします。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたが御言葉をお語りください。世の始まる以前からすでにあなたがおられ、すでに我ら一同イエスキリストにあってシミやシワやそういった類のない清き花嫁として召しておられたことを覚え感謝いたします。この啓示録、隠されていた特技を主よ、あなたが次々と解き明かしておられることを覚え感謝いたします。どうか私たちがそれを正しく理解できますように、あなたがお語りください。あなたがこれからの時、これからのこのしもべの唇、また一人一人を支配してくださり、あなたの命そのものを豊かにいただかせてください。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この黙示録の4章と5章は天上の公開説教だということを何度か見ております。そしてこの5章に入りますと、また一つヨハネが新しいことを見せられます。すなわちこの御座に座っておられる方、御座に座っておられる方はもう孫うことなき父なる神様です。全能なる神様、そのお方の右の手に巻物があるのを見ました。ヨハネは見せられました。そしてその巻物、その内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられております。この巻物、一体何なのかって、それはその後の方に、見ていけば分かるんですけど、2節からお読みしますと、また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言ってるのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。アーメン。この巻物は、開く者が誰もおりませんでした。開ける人、開くにふさわしい人、開く資格がある人、あるいはそれを見ることすら、できる者は、天においても地においても地の下においても誰一人いなかったんですけれども、唯一この巻物を開いて7つの封印を解くことができるものがあります。それはこの長老の一人が言います。ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができる。アーメン。このユダ族から出た獅子、それはイエス様のことですね。6節見ますと、ホフ 振られたと見える子羊が、ね、立っているのを見た。ヨハネは見せられます。このほふられたと見える子羊が、要するに、勝利をされて、そしてこの、7つの封印を次々と解いていくことができる、その権限が与えられたわけです。この6章以降を見ますと、その7つの封印が次々とこのほふられたと見える子羊によって解かれていきます。このほふられた子羊、キリスト、彼こそが、天においても地上においても地の下においても誰も解くことができなかったその封印、それを解いていくことができます。でこの6章以降ですね、7つの封印、それから、7つのラッパ、それから7つの鉢、その災いが次々と、展開されていく場面が、見えるんですけども、その封印を解いていくこと、封印をこの子羊が剥がしていく都度、その隠されていた物事が、明らかにされていきます。この地上においての終末の時に何が起こるかということが、次々と開かれていくんですね。それは何も、終末の時になって初めてことが起きて、初めて全ての人々が、ことが起きた後にそれを知るということではないんですね。巻物はあらかじめ書かれておりました、いつのタイミングで書かれたかそれは分かりません。とにかく、あらかじめ書かれていたものが封じられていたんです、封印されていた、それは秘密にされていたということです。いつ書き記されたかわからない巻物、そしてそれはずっと今まで封印され続けて、天においても、地においても地の下においても誰もその封印を解くことができるものがいない状態がずっと、人類歴史上長く続いていたんですけれども、それがこの子羊によって、解き放たれ剥がされるんです。このですから、五章一節においてヨハネが、御座に座っている方の右の手に巻物があるのを見た。もう内側にも外側にも文字が書き記されて七つの封印がで封じられていた、このこともまた要するに啓示録の、この五章一節において明らかにされた事実です。その以前まで、誰も知らなかったんです、まさか、ずっと人類歴史上封印され続けていたことがあったなど、誰も知らなかったんですけども、この五章一節において明らかにされたんですね。神様はもうすでにご計画をしておられたということです。子羊がやがて、この封印一つ一つ剥がしていくたびに終末に起きる災いの一つ一つがあらわにされて、展開されていきます。ですからこの封じられていた巻物の中の文字、その内容、それはもうあらかじめ神様が、記しておられた、ご計画されていた、スケジュールされていたわけです。終末のスケジュールは神様がはるか昔から、ずっともうプランの中にあって、そしてスケジュールされていたんですけども、でもその封印、その秘密を誰も解くことはできなかったのが、この子羊キリストによって解かれていく、このことも、明らかにされたんです。啓示されたんです。本当に啓示録、黙示録は、諸々の秘密があらわに、隠されていたことがどんどんあらわにされていくことです。世界の始まる前から、私たちキリスト者は、見舞いで、清く、傷のないものとして、立つためにあらかじめ定められていたということ、それもまたエペソ人への手紙の一章に書いてありましたね。本当に神様はあらかじめご計画されておられるお方です。この永遠のご計画の中になんと私たちキリスト者が入ってるんです。もう本当に私たちの想像をはるかに超えておられるのが神様のその成り立ちです。神様がご計画されていること、それはもうはるか昔から定められていた時です、ことです。そしてこの終末の諸々の災い、それらのことはいつ起こるのか、多くの人々は議論します、いろいろ探し出します、探し出そうとして調べるんですけども、でも それは神様が時を計っておられるんです。ダニエル書の、最後の、方に書いてあるんですけど、ダニエル書の12章です。ダニエルも、終末の幻を見せられました。しかし多くのことが本当に封じられていてわからないんですね。ダニエルは聞いても、でも、秘められたことは、ね、封じられているから、ね、それをそのままそこに封じられたままにしておきなさい、神様に言われてしまうところがあるんですけども、12章の1節から、お読みします。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。白深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義としたものはいよいよ限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くのものは知識を増そうと探り回ろう。カエさんは封じられました、ね、ダニエルに明かす、少しだけ見せられた秘密、それダニエルは、ね、それを探ろうとするんですけども、ね、質問するんですけども、でも、このことは秘めておき、この書を封じておけ。多くのものは知識を増そうと探り回ろう、ね、今まさに探り回ってる状態ですね。科学は発達しております。そしてこの聖書の秘密をもう探り回ろうとして、いろんな人が、ね、なんとか説なんとか説、それを、編み出して、そして、ね、終末の時はいつなのだろうか、ね、千年期の終わりだろうか、前だろうか、そもそも千年期というものはあるんだろうか、ね、本当に多くの人は秘密を探り回ろうとしてるんですけども、でも私たちは主が示されることだけを、ね、見ていけばいいんです。主が隠されていること、これについてはそのまま秘めておけばいいんです。このダニエル、この6節のところで、それで私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向け上げ永遠に生きる方を指して誓っていた。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし思慮深い人々は悟る、ね、ダニエルは質問したんですけども、でもこのことは封じておけ、ね、終わりの時まで秘められこのことは封じられているからだ。封じられている秘密があるんです。今もなお、ね、まだその時至っておりませんので、私たちはわからないことだらけです、ね、けれども皆さん安心してください。主は生きておられ、そして皆さんを愛しておられて、皆さんのために死ぬほどまでに愛して守られ、そして皆さんを永遠の命へと救い導き入れようとしておられる主だからです。私たちの主は恵み深いです。多くの人は知識を増そうとして探り出そうとしますけれども、主は私たちにも言われます。このダニエル書の最後の最後の節、12章13節、 なたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。アメン。私たちもこの地上が終わる時まで、ね、本当に主に対し誠実を尽くして歩んでいくべきです。誠実な人はますます誠実に、聖なるものはますます聖なるものとされなさい、ね、また、ね、汚れたものはますます汚れたことを行うけれども、私たちは本当にこのイエス様が来られるその日まで、この地上が終わるまで誠実に歩んで、そして、ね、この時の終わりのさらにその次の世の中が始まる時には割り当て地に立つんです、ね、この地上において諸々の、ね、した行為に主が報いられます。この地上において行うこと、ね、それによって天上においての割り当てが定められるんですね。皆さん、イエス様を信じる人はみんな救われます。あの強盗であっても、十字架の、場面において、もう人生の最後の最後、息を引き取る直前にイエス様を信じた人でも、ね、あるいは、ね、生まれてからずっと教会に行って、小さい頃から救いに入っている人でも、全く救いにおいては、ね、みんな同じなんです。けれども、その後の割り当ては地上において成したことによりきりですね。ある人は、ね、1の間違い委ねられ、ある人は5の間違い委ねられ、ある人は10の間違い委ねられる、ね、みんなの例えでイエスさんはおっしゃってますね。この地上において私たちは成したこと、そのボーナスを、ね、手において受けるんです。だから、ね、もう救いが確定してるんだから、ね、もう地上で好き放題していいんだって、ね、こういう人は天においてそれなりの行いをした報いを、ね、受けるでしょう。私たちは本当に良い報い、良い、ね、ボーナスを得たいですから、本当にこの地上において望みを持って頑張ることができます。刑事録に、目視録の方に戻りまして、ヨハネは見せられたんですね、巻物、封印された巻物、そして、その巻物においては、一つ一つが開かれるたびに、週末における、備えられていた諸々の出来事がどんどん開かれていきます。それは死を恐れ敬わない人にとっては災害であり災いで、ね、起こってほしくないことです。けれども主は正しいお方です。報いられるんです。生徒に対しては、ね、聖なるその行いに応じて報いられます。そして悪に対しては悪で報いられます。ヨハネは、ね、一人の見つかりが、強い見つかりが大声で、ね、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰か、ね、そういうふうに言われているのを、その見るんですけども、でも誰もそれを解くことも開くことも見ることもできるものが天でも地でも、地の下にもいない。それを知って大声で泣きました。激しく泣きました。一体誰にもこの神様が封じられたことを、ね、それを解いていくものがいないのだろうか、ね、本当にもしこの聖書を書かれてあることを誰も、ね、解くことができるものがいないとしたら、本当にそれは悲しいことですね。でも聖書はもう開かれました、ね、イエスさんによって、開かれた書物です。私たちに対して、ね、救いの扉は開かれました。永遠の命への道は開かれました。イエス様が開いてくださったんです。この巻物をイエス様が開いてくださいました。巻物を開くものを、ね、見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、ヨハネは激しく泣いていたんですけども、でも長老の一人が、ね、あの24人の一人がヨハネに語りかけます。泣いてはいけない。アメン。私たちが泣くこと、それは主の御心ではありません。ある、ね、一人の婦人が自分の一人息子を亡くした時、その葬儀の列に歩んでいる中で、イエス様は、ね、その女性に泣かなくてもよいと言われましたね。そして、ね、イエス様はラザロが死んだ時も、人々が大声で泣いている時、ね、その人々の泣いてる様を見て霊に憤りを感じました。黙示録にも書いてあります。 終わりのね、21章の方で、神は人々の目から涙をすっかり拭い取ってくださる。ですから、ね、皆さん、泣かす霊は神様からのものではありません。神様はむしろ、ね、涙を拭い取ってくださる神様です。私たちが悲しむこと、ね、痛むこと、またもろもろ絶望する、そういった涙、それを神様は拭い取ってくださいます。長老の一人はヨハネに、泣かなくてもよい、ね、泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子、ね、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。アメン。ユダのその種族から出た獅子、ね、ギリシャ語ではリオン、ね、ライオンの元ですね、そのユダ族からのライオン、ダビデの根が勝利を得た。アメン。勝利、ニカオです。ギリシャ語でニカオ、征服するとか制圧する、克服する、そういう意味です。ダビデの根が、ね、勝利した。でこの勝利したニカオには、直接法のアオリスト系が使われております。アオリストの能動体直接法、要するにこの勝利というものは過去のある時点で勝利して、全くもって問題が過去のある時点で解決されて、そしてその解決の効力が今なおずっと続いている、それが、アオリス直接法、アオリスト能動体の意味です。ですからこの勝利、イエス様が過去のある時点で勝利されて、その勝利の効力がずっと、ね、これからもなおずっと続いているんです。イエス様のこのニカオ、この勝利は過去のある時点で勝利、完全に、ね、コンプリートした。いつの時点でしょうか。十字架です。そうです、ね、6節見ますと、ほふられたと見える子羊が立ってるって書いてありますね。ほふられた子羊が勝利したんです。9節において、ね、賛美の歌声があるんですけども、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。イエス様をほふられて勝利されました。ほふられる、一見敗北のように見えるんですけども、しかし主は死に勝利しました。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、ね、第一コリントの15章、冒頭でお読みしましたね。朽ちる者が朽ちない者を斬る、ね、死ぬ者が不死を斬るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。イエス様においてまず真っ先に実現されました。で、死に勝利されたイエス様、ね、一番最初に死に勝利されたのはイエス様です。そして、ね、この、ね、朽ちるものが朽ちないものを切、死ぬものが不死を切る、私たちもやがてそうなります。イエス様に連なっているならばそうなります。皆さん、イエス様に連なっているでしょうか。ならば死に勝利されたイエス様が皆さんをも、ね、皆さんもやがてこの肉体によって死にますね。けれどもその死、肉体の死ばかりでなく第二の死、永遠の死というものもあります。その第二の死も皆さんに対して何の効力を持たなくなるんです。イエス様に連なるならば、第一コリント15章の55節に書いてありますね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の勝利はどこにあるんでしょう。ないです。イエス様にあってないんです。死に勝利はない、命に飲み込まれたからです。イエス様は命の君であり、そのイエス様によって、ね、死は命に飲み込まれた。だからイエス様に連なる人に死というものはないんです。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。 アーメン。イエス様こそ私たちの勝利です。イエス様は私たちに勝利を与えてくださいました。死に対する勝利、罪に対する勝利、呪いに対する勝利をイエス様は与えてくださいました。ユダ族から出た獅子ダビデの根、イエス様が勝利をしてくださった。それゆえにこの巻物、世の初めからでしょうか、封印されていたその巻物、それを、どんどん解いていくことができるようになっていきます。人類があのエデンの園において、アダムとエバが善悪知る知識の木の実を取って食べたその時以来、ずっと付きまとっていた人類の呪い、死、罪、神様との断絶、この呪い、これをいよいよ子羊キリストが、それをそのずっと縛られていた人類が縛っていたその呪いを打ち破り、命の消えの道を開いてくださる、そのことがどんどん開かれていくですね。この溝の周りに4つの生き物がいる、前回見ましたけれども、この獅子のような、また牛のような、人間のような、ワシのような性質、エゼキエル書にも出てきました。エゼキエル書ではその生き物、4つの生き物はケルビムだ、エゼキエル書10章で主が解き明かしてくださったんですけども、ケルビム、それはずっと命の木への道を塞いでおりました。ケルビムが最初に出てくるのは創世記3章の終わり、エデンの園に対して人がもう入っていけないように炎の回る剣を持って、ガードしている。もはやその、目視録における、この生き物、4つの生き物は火の剣、回転する剣、車輪、それを持っておりません。出てきません。命の道はイエス・キリストによって開かれたんです。エデンの園、エデン、そこは楽園、喜びという意味ですけれども、喜びへの道、楽園への道はイエス様が開いてくださいました。もはやそれをガードするものは、イエス様にあってはもうないんです。イエス様は封印を解いてくださり、そして神の民に敵対するもの、そして最後にはあのエデンにおいて人類を惑わしたあの悪魔サタンも火に投げ込まれ、永遠の裁きへと入っていきます。イエス様は勝利されました。十字架こそがイエス様の勝利の証です。ほふられたこと、それこそが悪魔サタン、悪霊に対する、その勝利の根拠です。イエス様がほふられてくださいました。それゆえ悪魔サタンに勝利し、死に勝利し、人類のあらゆる呪い、涙のもと、それらに対してイエス様は勝利してくださいました。このイエス様こそ私たちの望み、私たちの希望の源です。このイエス様にあって、この地上を歩んで、そして永遠へと歩み、天においては割り当て地があります。その上、割り当て地がさらに本当に素晴らしいものとなるために、この地上を行きましょう。小さなものに忠実なものは大きな、ことに忠実だから、この地上という小さなことに忠実に歩むならば、天という大きなことを皆さん任されます。どうか皆さん、この地上において誠実に歩んで、その勝利者として大きな報いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。ハレルヤ。愛する様、勝利者であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたに続く者として、私たちもあなたの勝利に、私たちも預かることができることを感謝します。あなたが強いから私たちも強いことを感謝します。私たちは弱くても、あなたが強いゆえに私たちも勝利者となることができます。罪に対し、悪魔サタンに対し、もろもろの呪いに対し、勝利者として歩んでいく私たちでありますように、それを信じて、私たちのものとして信仰による行いをして、そしてあなたの勝利に預かり、日々の生活において勝利者であり、また悪魔サタンに対しても、世に対しても勝利者である、この一同でありますように、そのあなたの御言葉を信じて、信じることによる行いによって、どうか一人一人が 日々仕事瞬間瞬間勝利を得ていくことができますようにどうか助けて導いてください。どうかあなたが一人一人に今日も決してまどろむこともない眠ることもないあなたの守りと慈しみ憐れみで満たし覆ってくださいますようにどうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。封印されたあなたの書物、誰もその印を剥がすことも見ることもできなかったその書物です。ダニエル書においてもそれを知りたいと願っているそのダニエルにそれをそのまま封じておけとあなたはおっしゃられました。主よ、天においても地においても誰もこの封印された書物を見ることもそれを覗くことも許されませんでした。でもこの封印された書物を私たちこの全ての人々の頭であるイエス様がこの地上に来て罪人の頭となってその尊い命を十字架に釘付け必ず死ななければならない神の宣告に対してご自分の命を差し出してその死を受け入れてそしてその罪の値を全部支払い尽くした後によみがえられたこのイエス様、ほふられたこの子羊が神の右の手にある封印されていたその巻物をいただきそれを印を剥がしその封印されていた書物を読むことそれが許されそして封印されているそのすべてのことを始めさせ終わらすそのことを私たちの王私たちの主である十字架の上で全ての死を撤廃したイエス様に与えてくださったことを感謝します。父なる神様が私たちのために用意しておられるこの救いの計画がイエス・キリストにあって解かれてそして私たち自身が永遠の命を得るためにそのスタートラインに立ちこの幸いに満ちたその封印されたその巻物解き明かされたその巻物の中を歩むことができますように私たちを招き祝福してくださったことを感謝します。印が剥がれてそして一つ一つの解き明かされたそのことが私たちが今手にしているこの聖なる書物この聖書に書かれています。子羊イエス・キリストにあってこの封印が解かれた形で私たちの手に渡っています。主よ、この子羊の十字架によって私たちに明かされたこのヨハネの啓示録の言葉の一つ一つを私たちが封印が解かれたこの一つ一つの言葉を大切に守りを行いながらその主のなさる技を見守りながら歩むことができますように私たちを祝福してください。今日封印されたその印がほふられた子羊によって一つ一つ解かれそしてそれが私たちに掲示されていることを心から感謝してこのことを私たちに教えてくださった主の大いなる御名を褒めたたえ私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。